この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は8月20日日曜日です。
はい、今日もいい天気でしたね。
とってもいいお天気でした
ね。暑いぐらいというか、
もうね、ムシムシして
ね
外いるだけですっごい汗出ますよね。
あ、本当に。まあまあね、おかげでというか、まあ、このスタジオの朝顔もかなり、はい、
そうなんですよ ね、
伸びてきましたね。
なんかもう伸びすぎてね、
はい、
屋根に届くんでちょきちょき切ってるんですけれども、
あ、はいはい、
でもまあ喜ばしいことでございます
ですよね、
はい、
朝方ね、たくさんの朝顔が咲いてね、いい感じやなという、
なんかマットさんだけ楽しめていいね。
いやいや、まあ今日朝来たよね。朝
朝来て、
そう、
そうか、朝一遍来ようかな、そしたら
朝早く来てね、あの、まあ何ですか、ここの掃除をしてくればすがすがしいじゃないですか。
まあね、まあ涼しいうちやったら、汗もそんなにかかなくていいのかな。
まあね、
もうそれやったらマットさんの前でラジオ体操したるわ
というかね、ここね、軽縄道があるんでね、
はい、
午前中ね日陰なんですよ。
あ、そうなんや、
だからいい感じですよ、涼しいし。
だから草引きせえって
午後はね、もう炎天下なんで、
そうですね、
ダメですけど、午前中結構影なんでね、いい感じでね、
まあ、そういう意味じゃ私早朝にめったに来ないんでね。
そうですよね、
ちょっと来てみようかな。
だからね、そういう来てみて、あの朝顔はじっくり眺めてください。
そうですね、
はい、
写真撮ろ
う、ね、皆さんもね、よかったら見に来ていただけたらと、
ね、
思いますしね、
はい
はい。まあ、そうなんでね、軽縄道が開通したんですよ。
あ、なんか一部何山があって、
はい、
カットされてた部分が開通したんですよね。
五瀬南までやったのがね、
五
瀬南から五条北インターまでの間のトンネルが開通しました。
はい、
ね、
すごいね。
19日にね、もう早速走ってきました。
あ、そうですか、
はい、
どんな感じ。
もうね、めっちゃ早い。
早いんや。
そうです、あの五瀬南から降りてね、
はい、
あの五条北まで行くのに、約15分から20分ぐらい、まあまあ混んだりもするんですけど、
はい、
そこを走ってたんですが、だいたい10分かからないです。
そうか、
はい、
そうですよね。山を登ったり降りたりせなあかん道を今まで通ってたのが、
はい、
スコーンとまっすぐ抜けちゃったわけですからね。
そうです、
それ時間短縮すごいよね、
信号もないしね。
あ、それは一番大きいかも。
そうそう、だからね、ある意味ね、その峠を登ってたんで、ガソリン代の節約にもなると思うんですよ
なるほど、
車
もしんどかったもんね。
そうそうそう、
はい、
だからね、いい感じで行ってきましたけどね。
もうますます塩梅とか行くのに、
そう
ね、楽じゃないですか。
昨晩ちょうど塩梅のマットナイトやったんで、
なるほど、
それで走ったんですけどね、もう帰りなんかね、30分かかってないですね。
すごいね、
はい、
だって一応あそこ和歌山県でしょ。
そうです、
すごいね。
ですよね、
へ、
本当に開通して近くなったというか、もう本当にいいことですね。
ねえ、
まあ、これからは和歌山に行くことが多くなるかもしれませんね、
まあ、ね、あちらもね、いろいろね、見どころありますし、
遊ぶ
とこもあるしね、
高野山もあるしね、
そうそうそう、また向こうから奈良の方にね、遊びに来ていただいてね、
そうそう、
いろんなね、文化財いっぱいありますんで、見ていただいたらそれもいいですよね。
ですよね、本当に、まあまあ道が開けていくっていうことはいいことですね。
ね、
はい、まあ、そうなので今日も頑張っていきましょうか。
はい、
さて、お盆先週休みましたけども、
愛
ちゃんはお盆どんな風にお過ごしでしたか。
あのね、今年は、
はい、
あの娘がですね、子供を連れて帰ってきまして、
はいはい、
まあ、親戚がより集まったみたいな状態になったわけですよ。
なるほど。
で、今までは、私が親戚のうちっていうか親の家に遊びに行ったりとかね、
はい、
訪れる方だったんですけれども、なんか今度は迎える側になってですね。
そうかそうか、
なんかいろいろ忙しいっていうか段取りいっぱいでね、
はいはい、
もうほんまいっぱいいっぱいやって、で、まあ、近くに住むあの私の父親もいますんで、
はい、
夕方みんなでご飯食べるから、来てやって言ってたのに、迎えに行ったらね、すっかり忘れてて、ご飯食べてて
何やねんそれ、
みたいな、もうちょっと奮発してお寿司取ったやんかみたいな状 態でね、はいはい、もう早起きてやみたいなんでね、
あ、うん、もうそんなもん忘れて、
そう
ご飯食べてはった、
食べてはったんですよ。
何気ないな、お父ちゃんやね。
ねえ、でもまああのチビはね、うん、今ちょうど7ヶ月なんですけれども、はい、かわいい盛りでね、
まあ親バカというかバババカ、
バババカですね、バババカです、確かに。
えませんけど、本当に子供は可愛いですよね。
可愛いですよね、うん、なんかだから忙しくても、うん、この子が来てるからいいかみたいなね、
はいはいはい、
もう世の中のおばあちゃんたちと一緒の気分を味わってます、
はいはい、はい、いいですよね、
はい、
まあ、まあそうやってね、お盆とかお正月に帰ってくると、うん、孫を見るっていうのが大変嬉しい時期にやっていきますよね。
そうですね、あの、うん、年々変わるからね、それも楽しみですよね。
ですよね、
うん、
まあまあこれがね、またね、何十年経ってね、憎たらしいこと言い出したらね、
うんうん、
もうほんま帰ってくんなとか思うけどね。
まあ、でも20年ぐらい経って、うん、お小遣いくれたらそれはそれでよ。
まあまあまあね、確かにね、うんうん、まあ、そこまで出るかどうかの問題、ね、
そっか、それがあるか、
うん、まあまあ、せけど長生きしてね、そうやって見ていきたいですよね。
そうですよね、はい、
まあまあそんなでね、うん、頑張っていきますが、
はい、
まあ、僕はね、お盆といえばですね、うん、もう今回先週あのアップになりましたが、
うん、
メイドインミュージック、
はい、
ナンバー43のですね、
はい、
編集に追われました。
大変でしたよね。
大変な状況であったんですけどね、はい、まあまあその件でね、ちょっとメッセージ届いてるんでご紹介ください。
はい、メイドインミュージックナンバー43アップ、お疲れ様でした、
はい、
ということで健康高尾さんからいただきました。
ありがとうございます。
マットさん、
うん、
先週のバンバンバンは、
はい、
お休みではありましたが、
はい、
特番メイドインミュージック、うん、ナンバー43の収録編集アップお疲れ様でした。
いやいや、
機材トラブルなどもあって、
うん、そうなんですよ、
わざわざ和歌山まで、
うん、
宮本静さんのインタビュー撮り直しに行かれたとのこと、
はい、
いやはや大変お疲れ様でした。
いやいや、ありがとうございます。
私の稚拙なトーク部分も、うん、それほどのカットもなく、
はい、
ほぼ対応していただきありがとうございました。
そうですね、
塩梅で常連さんに囲まれてのライブ収録は和気あいあい、いい雰囲気でしたね。
そうですね、うん、
そこはやっぱりマットさんの人徳ってやつ
そうでもないけど、
まあそういうことにしておきましょう。
そうですよね、うん、
また斬新な企画ガンガンやってくださいね。
はい、
期待してます。
はい、ありがとうございますね。
はい、
本当にね、うん、もう収録から、
はい、
まあ、収録はね、あのお盆前やったんですけどね、うんうん、8月の3日やったんですけども、
はい、
もう本当に準備からいろいろやって、
はい、
でどうですか、もう初めての試み。
そうですね、はい、
ということでね、
うん、
まあ本当に収録部分でね、
はい、
まあ、ビデオも設置して、
はい、
で録音機も置いてやってたのですが、
はい、
これがちょっと機材トラブルで、
はい、
あのビデオがね、
うん、
固まったんですよ
えらいこっちゃ、
データが取れないという、
ね、もうそれはなんか致命的ですよね。
そうなんですよ。
うん、
で録音機の方も、
うん、
あの電圧が動いたんかなんかでね、
うん、
あの途切れ途切れなんですよ。
いやそれ大変ですよね。
そうなんですよ、
うん、
でどうしよう思って、
うん、
これ編集する前に、
うん、
まあ、編集、まあ、できたわけですけどね、
うんうん、
それする前に、
うん、
インタビューだけ取り直しておかないと、
はい、
最悪のことを考えてですね。
そうですよね。
宮本修さんのインタビューを再度取り直しさせてくださいということで行ったんですけどね、
はいはいはい、
でまあその最終的にはビデオの方の音声かなり取れたんでね、
はいはい、
まあ、それで行けたんですけど、
うん、
もう本当帰ってきてね、
うん、
全部調べた時に、
はい、
もう顔が青ざめました
なるほど、なんか血の引く感じが、
そうそうそう、
なんかわかります、それ
ですよね、
うんうん、
だってね今回ね、スポンサーにね、
はい、
エアアンバイさん、そしてルルミュージックさん、はい、ネットスタジオさんについてもらったじゃないですか、
はい、
やっぱり費用が発生しているわけですよ、
はい、
そんな中で、
はい、
できませんでしたと、
まあね、
いうわけにいかないじゃないですか、
はい、
ねえ、
うん、
スポンサーさんにも申し訳ないし、
うん、
これはどないかせなあかんもん、
ね、そうですよね、これ期待してね見たいと思ってる人もいてるしね。
そうなんですよ、
はい、
だからそれで行ってきましてね、
うん、
まあまあどうにかその部分も取れて安心しきって、
はい、
ゆったりとちょっとこう気持ちを落ち着けて、
うん、
あの編集にかかったわけですけどね、
はい、
でデータを取り出ししてたら、
うん、
ビデオの方がかなり取り出せたんですよ。
あれね、ほんまにそれ聞かなかったら普通にできたみたいに思いますもんね。
う
ん、
そうですよね。
そんな、そんな頑張ってはったんやみたいなね。
そうそうそう。
すごいね。
ね、和歌山 市内まで走って、うん、まあまあ一日使ってやって、うん、でまた帰ってきてそのビデオのデータの復旧、
はい、
作業とかいろいろやってたわけですけどね。
すごいね。日頃から寝不足やけど、
いえいえ、
さらにもう寝てないんちゃいますか。
そうそうそう。うん、でそれをまた編集してね。で編集 してそれをまたどうやって動画をアップするかとかいうのを考えて、
はい、
あのまあ、ホームページ上のことなんでね、うん、それをまたどういうふうに聞いていただこうかとか考えて、
はいはい、
もうかなりかなりでしたね。
ボロボロですね。
もう本当に、
うん、
もう僕の本当お盆休みなんかなかったというかね。
あ、そっか。
うん、
うん、
まあまあ前半ですけどね、
はいはい、
もうお盆休みで、まあ、後半はちょっとゆっくりさせてもらいましたけども、
はい、
本当に大変だったんですけども、
でも本当に良かったですね。なんとかデータの方がね。
そうですね。
うん、
まあ、若干ね、あの動画も上げたいということでやったんですけども、
はい、
初めての試みでね、
うん、
あのやっぱりライトとかっていうのがね、
うん、
あのこう暗いと影とかでね、
うん、はい、
あまりこうなんかよく映らないんですよ。
あ、そうなんや。
うん、だから白黒にしたんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、
はいはい。
だからカラーでいくとちょっと影がおかしいというか、
はいはいはい、
よくないなって。
そっか、もともとカラーやったわけですね。
そうですそうです。
でもなんかちょっと雰囲気あっていいなって私思いましたけどね。
あ、
うん、
逆にね、
はい、
うん、それがこうそうしたというかね、
はいはいはい、
まあそんな感じでね、
うん、
どうにかやりましたけどね、う
ん、ねえ、頑張りましたね。
ですよね。
褒めます。
いえいえいえ、
パチパチパチ。
あのね、会話をカットするのがね、
うん、
ラジオとは違って、
はい、
あの動画のカットもしないとダメでしょ
う。そうですよね。音声だけちゃうもんね。
そうそう、
うん、
だからまずいところをカットするっていうのが大変でしたね。
そうか、なるほど、うんうん、
いや本当健吾さん、あのメッセージいただいてますけどね、
うん、
かなりまずい部分カットしましたからね。
そうなんや。
そうそうそう。まあまあそんなもあるんですけどね、はい、本当にあの動画っていうのはこう音声だけじゃないっていうのが大変ですね。
うん、そうですよね。
うん、だから、まあ、まずい部分も残しながら、
うん、
でまたそのカットした部分をわからなくするっていうテクニックもこうあるんかなというところでね。
まあ、でも懲りずにね、どんどん動画作ってくださいよ。
そうですよね。やっていきましょうかね。
はい、
はい、
ではここで1曲お届けいたしましょう。宮本志津でトラフス城のハヤブサ。宮本志津でトラフス城のハヤブサでした。
いい曲ですよね。
いいですよね、すごいね、
すごいですよね。まあね、今回メイドインミュージック、はい、ナンバー43はですね、
はい、
今度9月の10日に、うん、ライブハウス奈良演歌ということでですね、はい、宮本静さんが来られます、
うん、
ね、マイドリームの方でやりますんでね、ぜひとも皆さん来ていただきたいということでね、はい、この番組やってますね、また聞いていただいて来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします、はい、さあそれでは後半戦頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマは約束。
約束ね、
はい、
今日の約束ということで写真なんですけども、うん、
はい、
まあ、これもね、あのしずさんのポスターっていうんですか、
はい、
をフライヤーを写真撮らせていただいたんですけども、うん、こういうねお知らせってね、
はい、
日にちが決定してるじゃないですか、
はい、
まあ、時間とかも、
うん、
こういうことをやりますよという、
うんうんうん、
これってある意味約束ですよね。
そうですよね、お客さんとの約束ですもんね、
まあ、この日にやりますよと、ね、はいはいはい、うん、いう形でね、
はい、
でまあ、チケットとか購入していただいたら、
うん、
必ずやらなあかんという。
そうですよね、
ですよね、
かなりの約束ですよね。
そうそうそうそう、まあまあスケジュールというか計画なんですけども、それはやっぱり約束と一緒ですからね、自分のスケジュールを決めていくという。
そうですよね、もうこの日にいろんなことを整えてね、
そうそうそう、
皆さん望まれるわけですもんね。
そう、大変ですよね。
大変ですよね、
まあまあ、これが仕事といえば仕事なんですけどね、まあまあそういう意味でこの写真にしましたけどね、
はい、
はい、そんなで今日も頑張っていきましょう。
はい、パリーケンさんからいただきました、
はい、
約束と聞けば、
うん、
さよならさグッバイマイシスターと、まずは渡辺徹の往年のそんなヒット曲が浮かんでしまったパリーケンでございます。話は変わりますが、
はい、
恋愛中に交わしてしまう約束ほど虚しいものはないですよね、う
ん、何があって何があって、
特に女性のずっとそばにいるからとかいうセリフ、
はいはい、
そういう人に限ってすぐに他の誰かのそばに行ってしまうねん
何があって何があってん
とはいえ、
うん、
ほぼこちらが悪いのは分かっておりますんで、
はいはい、
世の女性の皆様、
うん、
しがないおっさんのたわごととお許しください
もう嫌なことあってんな、これ
あってんやろうね、
ずっとそばにいるからって言われてんやろうね、
言われてんやろうね
あっという間にどっか行かれたと、
行かれてんね、気の毒にね、
気の毒やな。
うーん、
まあまあ確かにね、
うん、
まあ確かに男からすれば、
うん、
言うてたやんっていうのはあると思うんですよ、
まあ、その時はそう思って、ほんまに
で、まあね、
うん、そうそう、
だからその辺思ってた、言われたから、
うん、
思ってたのに、
うん、
おいおいって言いたいのは確かにわかるけど、まあまあで、そのね、自分が悪いっていうのも分かってるんやろ
う
けどね、まあまあまあ、
何をしてんやろね
まあまあそれは約束なのかどうかは分かんないですけどね、まあまあまあ嫌な思い出というか、
はい、
トラウマがあるんでしょうね。
ねえ、ね、
まあまあパリケンさん、はい、頑張ってください、
ね、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。もうダメポさんからいただきました。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
テーマの約束ですが、
うん、
子供の頃から遊ぶ約束などをすると、
はい、
その日まで時間が拘束されているような気になって、
あ、はいはい、
日が近づくにつれて約束した日が嫌になってきます。
うん、
美容院などの予約もそうです。行かなあかんと思えば、
うん、
行きたくなくなってきます。
何やねそれ
デートの約束も、
うん、
日を決めると、
うん、
会わないといけない日になって、
うん、
嫌になってきます。
すごいな、
うん、なので日常では基本的に約束はしたくないです。
あ、そうなんや、うん、
髪の毛を切るのも、
うん、
遊ぶのも、
うん、
いつも気分次第、思い立ったらなので、
うん、
いつも急やなぁと周りに迷惑がられます。
そりゃそうやろ、うん、
マットさんはこの気持ち分かってくれますか？
なんていうかね、美容院とか予約せなしゃあないやん。
うーん、
それ予約したら切りたくなくなるとか、
まあ、なんやろね、あの、なんやろ、ノルマができるみたいなんで嫌なんじゃないですか。
あ、
その必ずそこに向かってしなくちゃいけない、覚えとかなきゃいけないとかね。
いやけどさ、
うん、
デートの約束って嬉しくないの？
普通嬉しいよな、指折り数えて待つとか言いますよね。
そうそうそうそう、普通そうやろ。
そうやな、
約束した時点で、
うん、
会いたくなくなるっていう、
いや、会わないといけない日っていう、こう拘束されるのが嫌なんじゃないですか。
あ、ね、
でも もそれって普通逆やと思うけどな。
普通デートはそうでしょ。
そうですよね、
まあ、試験とかね、うんうんうん、試験の日とか決められたりすると、うんうん、なんかもうその日までにっていうのあるやん、
うん、
だからそれはわかるけども、うん、あのデートの約束は違える。
私ちょっとだけわかるような気がするのはね、
はい、
その日に向かっていろいろ準備をしなくちゃいけないとかっていうのがめんどくさいなと思ったりはするんですよ。
あ
ちょっとなんかあの気張っていかなあかんとこやったら、うん、服どうしようとかね、
はいはい、
髪の毛どうしようとかね、
うん、
でその準備のために前の日とかねしないとダメじゃないですか。服買いに行ったりとか、
はい、
でそれがちょっとめんどくさいなっていうのはなんとなくわかる気はするけど、
うん、
デートの日がめんどくさいっていうか嫌になってくるっていうのはちょっとここは理解できないかな、
ね、
ま、どっちかっていうとマットさんは約束は必ず守る派ですよね。
大体 ね、
ねそうですよね、うん、律儀な方なんで、
はいはい、
このマットさんはこの気持ち分かってくれますかって言うてはりますけど
っていうか分からんわ。
うん、まあまあまあ、分かるような分からんような。
確かにね、確かにこう拘束されるのが嫌っていうのはあるよ、
うん、
時間的に拘束されたりするのは、うんうんうん、ね、約束ごとで決められるのが嫌なこともあるよ、
うんうん、
けども、まあ、予約とかね、
うん、
デートの約束はいいんちゃうかなと、
うん、
そこはちょっと理解できないね、
うん、
まあまあそこはちょっとこう楽しく考え方を変えてください、
うん、そうですよね。逆にいつも急に来られる方も迷惑やしね。
まあまあまあまあ確かにね、うん、そこも難しいところやけど、
ね、そうですよね。
まあまあ頑張ってみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
左手さんからいただきました。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
テーマの約束ですが、
うん、
コントや漫才を見ていると、
うん、
お約束のネタがあって、うん、楽しいですね。
まあまあ確かにね、
うん、
あの特に関西の方ね、
そうですよね、
のお笑いは、
はい、
あのお約束みたいなの
が、ね、はいはい、
いっぱいありますよね。
そうですよね、
うん、困った困ったとかね、
ありますよね。
いろいろありますよね。
ありますよね。
そういうネタっていうのがね、うん、あってこうやってるとそれをこう聞きたいがために、
うん、そうそうそうそう、
ね、あの行くみたいな、
来るぞ来るぞ来るぞやったーみたいなね、
そうそうそう、
そういうなんか期待感っていうのかな。
まあまああるよね。
はい、ありますよね。
あのするんかいせえへんのかいと
か、ね、そうそうそうありますよね。
最近では流行ってますよね。
ありますよね。はいはい、うん、
あれね結局 ね、うん、ねすんのかいせえへんのかいってあったでしょ、
うんうんうん、
あれねせえへんかった時があるんですって。
あそうなんや、
うん、その劇場でね、
はい、
ほんなら子供が、うん、せえへんのかいって言ってたらしいですよ。
突っ込んできたんや客席から。
そうそうそう、
まあでも関西の子供ってみんなそうですよね。
そうそう
そう、そういうお約束のネタを学校とかでみんなで楽しんで、
うんうん、
で結局そうやって笑いのなんやろ地盤ができてくるのかな。
そうそうそう、
うん、
だからねそういうのも面白いかもね。
うーん、
だから関西的には確かにお約束というのはあるんでね。
はい、
まあ、まあそこは結構楽しいかなと思いますよね。
そうですよね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。その昔さんからいただきました。
はい、
約束は守るためにするものですが、
うん、確かに
政治家をはじめ守らない人が多すぎますよね、う
ん、ほんまやほんまやわ。
たまに約束は破るためにあるという人もいますしね。
いますね、うん、
約束って何なんだろうって思う時があります。
確かにそうやな、
うん、将来を約束されている人がいますが、
はい、
羨ましいですよね。
そうやな、ほんま羨ましいわ。
言ってみれば、うん、計画を立てるってことが約束みたいなものですよね。
あ、そうかそうか、確かにそういうことやね。こう計画立てる、まあ、要するに先のことを約束するわけやからね。
そうやね、
過去を約束できへんもんね。
そうですよね、
過去にこういうことをやってきましたということは言えても、あの過去にやったことを守りましょうみたいなことはないしね。
うん、
そうかそうか、
ねえ、
まあ、そうやけどね、まあ、まあ政治家なあ、ほんまに守らんよな。
最近ちょっと多すぎますよね。
確かに。
いろんなことがね。
あの、大体ね、僕、この間から思うねんけど、
はい、
モラルっていう人、
はい、
またまあ仕事なんかでほうれん草という人、
報
告、連絡、相談ね。
はい、
で、気配り、目配り、思いやり。
はいはい。
これを常に言う人、
はい、
この人たちはできてないね。
あ、そうなんや、
うん
うん、
あの特に上司、
はい、
上から部下に対してそういうことばっかり言うてる人は、うん、結局気配りができてないのよ。
ほうほうほう、なるほど。
あの上からね、うん、なんていうかな、見張りに来てるだけやねん。ちゃんと仕事してるかどうか。
あー、なるほど。
うん、できてないところをカバーしてあげようっていう気持ちがないね。
なんか突っ込むために来てる感じ、
うん、っていうかもう本当にあのちゃんとしろっていう。
あー、はいはいはい。
だからあのできてないところをフォローしてあげるっていう、うんうんうん、ちゃんと仕事できてるかを見に来てるんじゃなくて、
うん、
してるかどうかを見に来てるんですよ。
なるほど、
うん、だからそういう上司に限って、うん、報告連絡相談っていうのがなってないとかって言うんですけども、
うん、
その人がなってないんですよ。
それって仕事的にも良くないですよね。
そうそうそうそう、
上がやっぱりそうやってあの なんていうのか、誘導っていうかね、うん、ちゃんとできてこその仕事ですもんね。
そう、
うん、
だからちゃんと連絡もしてない、
うん、
で報告がないで怒ってる、
うん、
じゃああんたがあの要するに報告を確認せなダメなんですよ、
うんうんうん、
まず指示というものをすぐ出すでしょ、
うん、
指示を出すということは責任があるんです。
そうですね、うん、
でその後ちゃんとできたかどうかの確認をしないとダメなんですよ、
うんうん、
ね、そこまでするのが上司なんですよ、
うん、はい、
その確認をちゃんと報告してないって言って怒るわけですよ。
なるほど。
自分がしないといけないことを、
うんうん、
あの部下ができていないと。
お
ー。そういう上司の方が多くって、
うん、
うん、これどうだろうって、
うん、
だからそういうことを言うてる人たちっていうのは、うん、自分ができていないっていうのがほとんどですよね、
うん、そうなんや、まあ、自分ができてないから口に出てしまうのかもしれないね、
まあまあまあね、
うん、
せやけどそうやってたら下の人たちも、
うん、
あの動けないというか動かない、
うん、
ね、
うん、
あのちゃんと見てあげて、フォローしてあげないとダメかなっていうのがありますよね、うんうん、
まあ、普通にできてたらですね、わざわざそれを口にする必要もないもんね。
そうそうそう、
それが普通やもんね、うん、はい、
だってね、挨拶なんか普通じゃないですか、
うんうん、
それをちゃあの朝からちゃんと挨拶しましょうって言うてる会社ってどうやねんって、
う
ん、
まあね、確かに、
うん、普通のことができていないっていうことじゃないですか。
ほんまやな、うん、
それを気をつけていきたいですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
ありがとうございます。さ、次回のテーマ決めていきましょうか、
はい、
さよなら、
うん、
セリフ、美容院、迷惑、うん、漫才、ネタ、うん、将来、計画。
あー、ね、どれにしようかな、なかなか難しいな、
はい、
どうやろう、美容院、
はい、
美容院っていろいろ予約したり、
はい、
まあ、カットのとかいろんな話してくる人もいるじゃないですか、
うん、そうですね、
そんなお話聞きましょうよ。
そうです ね、はい、次回は美容院でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバ バイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水門あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど、育った場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋、真田の里にせせらぐニュー か